アスナのイロハオト。はい、始まりました。この番組は100人種と音楽を掛け合わせてみたり、本に BGM をつけてみたり、言葉と音楽の掛け合わせから生まれる化学反応を楽しもうという言葉と音楽の実験バラエティ番組です。こんばんは、パーソナリティのアスナです。よろしくお願いいたします。いよいよ始まりました。今日が第1回の放送ということなんですが、ただいま時刻は深夜の1時半。皆さん眠くないでしょうか？私いつももうこの時間は寝ちゃってることのが多くてですね。そう、でも初回はさすがに自分で聞きたいから頑張って起きてようと思ってるんですけれども、果たしてアスナは起きているのかどうか、皆さんと一緒に楽しい時間過ごしていきたいと思っております。2時までの30分間どうぞお付き合いお願いいたします。はい、ということで、初回なんですけれども、この番組はですね、ラジオスターオーディションという、オーディション番組で、勝ち取ったグランプリを勝ち取った2人がやるということで、1時から1時半までが木下直子さんの番組をお聞きいただけました。そして1時半から2時までが私アスナの担当ということで、今日はね初回なのでお互いにゲストにね招いて呼んで招いてっていう形でみんなでわちわちお届けしていく形になります。どうぞね、イントロダクションみたいな感じで楽しんで聞いていただけたら嬉しいなと思っております。それでは、早速ここで、私アスナ本業バイオリンということなので、バイオリンの曲1曲お聴きいただきたいと思います。それではお聴きください。アスナで夏が連れてきたもの。はい、お聞きいただきましたのはアスナで夏が連れてきたものでした。ということで、ではここからはですね、ちょっとフリートークをお届けしていこうと思うんですが、今日は早速この方たちと一緒にお届けしていきたいと思います。まずは、木下直子さん、
こんばんは。
そして DJ のびさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いしますいやもう直子さんのね、はい、緊張の緩みっぷりがねすごいのよ
前と後で違う人みたいでしょ。
本当よ。そう、このね番組撮る前に直子さんの番組撮ってたんですけど、その時の緊張っぷりとさ今のこの余裕っぷりのね、
どうした？全然違うよね。
全然違うよね。
緩急つけていく
別人みたい。
緩急なの？緩急なの？ね、それで今度逆にね私の方がちょっと緊張しててどうしようどうしようという感じになって、
さっきちょっと呼吸悪かったもんね。大丈夫ですか？
あ、本当？わー、恥ずかしいということでね、ここからちょっとねゆったりお話ししていきたいなと思ってるんですけど、お二人なんかアスナに質問ないですか？
急ですね。
むちゃぶりですね。
そう、というのもですね、私は私のこと知ってるんですけど、で私のお客さんはもちろん今聞いてくださってるかなと思うんですが、直子さんの方でアスナのこと知らないぞっていう、ね、方たちももちろんいらっしゃるし、ね、この時間初めて今ラジオつけたぞっていう方もいると思うので、うん、アスナのことをぜひちょっと
すごい、
え、すごい、ちょっと
ドビーさんが私に振ってくるけど
いやいや、だって、え、どんなことでしょう。誕生日は、
誕生日5月20日です。
何座ですか。
大牛座です。大牛座の最後の日です。
血液型は
大型です。
大型。
身長は、
はい、163センチ。
もうちょっと小さいかと思ってました。
あ、本当ですか、うん、ね、ちょうどいい丈なんですよ。
ちょうどいい丈
163センチね。
そう、あの、何もなんかこうドレスとか買っても裾切る必要もなく、
あ、なるほどなるほど、
標準、いわゆる女性の標準の身長です、
うん、ちょっとじゃあみやたんもなんか質問。
あ、そうそうね、みやたん、そう、あの、私の番組はですね、みやたんにもがっつり参加してもらう予定なので、
うん、そうですよ、
そうそう、どんどんね、あの、話していただきたいんですが、ということで AD みやたんです。イエーイ。
どうも
AD です。みや
たん珍しく顔真っ赤なんです。
そう、真っ赤なの。確かに実は一番緊張してるかもしれないよね。
めちゃくちゃ緊張してますね。え、質問ですか。
そう、
質問、好きな異性のタイプ。
え、難しいとこ行ったね。
絶対緊張してないやろその
人。じゃあ、まあ、オーソドックスに優しい人というところで。
なるほど、
はい。
優しいって何ですか。
優しいって何ですか。あ、そうですね、例えばめっちゃ細かいことで言うと、エスカレーター乗るときにスッと後ろに回ってくれるとか。
え、そんなんでいいんですか。
そういうすっごいさりげないとこ、あの、道路をね、あの、車側歩いてくれるとか、はいはい、荷物持つよって、何にもそう自分でわざとやってる、俺優しいでしょじゃなくて、それがこう自然に身についてる人。
あ、そこが難しいんですね。
イエーイ。
いけいけみたいな感じになってます。
いや、もうすごい、もう心から同意です。
そうだよね。
え、そうなんでいいんですか、優しいって。い
や、それができる人ってなかなかいないんですよ。
難しいですよね。
そうそう、うん、まあ、あとは、食器を、あの、食器洗い場に溜めない人。
それは優しいとは関係ない。それ
関係ないけど。
それ僕。
あ、溜めちゃう人。
溜めない人。
あ、溜めない人、うん、そう、
パン焼いてくれるよ、だっての
びさん。そうなんですか。
あと麦茶最後ちょっとだけ残さない人。
それでも優しさですよね。
飲み切って洗って作っとけってやつ。
うんうんうん、いや、そうそう、それも結構大事。
のびさんすごい好感度上げに来てる。
当たり前じゃないですか。
なんと、
何のためにやってくれますか。
のびさんだって女子力めっちゃ高いからね。
そうなんですね。
そうですよ。カレーとか2種類のルーを使ってね。
あ、じゃあ次回はそれを期待していいってことですかね。
はい、
あの、差し入れで持ってきてくださるということで。
カレー液体はやめよう。
え、じゃあパンで、パンで、
パンね、
パン焼いてきてください。
わかりました。
やった
ー。次回って、まあまあ、はい。え、でもアスナさんが今までその関係のあった人は、
はい、
だいたい優しい人なんですね。じゃあ、
いや、いや、そんなことないから別れてきてるんですよね。
あ、そっかそっか。
そうよそうよ。最初から優しい人に出会ってたら、そのまま そことね、幸せになってるはずじゃないですか。
なるほどね、なるほど。
それが、あ、なんかちょっと違うなっていうのをこう繰り返してるっていうことは、うん、そう、なんか違うなっていうポイントがいろいろあったわけですよ。
はー、はいはい、なるほどなるほど、
うん、
なかなか男女の恋愛って難しいですよね。
そう、あ、でもだからそれこそ、その一番最初に別れちゃった人は、うん、長く付き合ったけど別れちゃった人は、洗い場に食器を貯める人だったん
です。あー、なるほど。
もうそこがどうしても許せなかったので、もう私そこはマストの条件になってます。
そういうのって100人一緒に書いてないんですか。洗い場のみたいな。
急なの来ましたね。100人一首。そう、私今回このね、番組はですね、100人一首と音楽をというのをすごく一個大事な軸にしてるんですけど、うん、というのもですね、100人一首ってやっぱ皆さん、え、どうですか、お二人、100人一首印象。秋の楽しか覚えてないで、ずっと言ってますよね。うん、そうそう、どうですか。なんか
でも学生時代は好きだったけど、うんうん、今はもう覚えてないですね。
うんうん、でも
恋の歌多いっていうのは、
あ、うん、うんうん、ね、そうなんですよ。
宮田はすごいですよ。
あ、え、なになになになに。
100人一首覚えてるでしょ。
1個も覚えてないです。
え、嘘。
いや、授業でね、覚えたんですけど、はい、ね、うん、全部ちょっとすっからかんですね、今。
やっぱ出ちゃって。
出ちゃいますね。もうね。
確かに、うん。でも好きだと覚えてるわけですね、あれの。
そう、100首覚えて。
いや、それがすごい。
すごい。
なんか小学校の時からなんかちょこちょこ、こう覚え始めていて、うん、で、あの、チハヤフルが流行った、
はいはい、
まあ、今も流行ってるんですけど、のきっかけでこう再燃して、あの、やってましたよ、野原でカルタ会。
野原、
野原でカルタ会。
野原
バーベキューじゃなくて、
バーベキューじゃなくて、あの、他人の迷惑にならないとこ あでも全然コロナ前なんですけど、普通になんか天気のいい日にのっぱら行って、うん、カルタ広げて、で音声勝手に流してくれるやつあるんですよ今アプリとかで、
へ
読み上げで、それでこうカルタ取るみたいなのやってました友達と。
それでもカルタをペッてこう手でねパッと取った瞬間に虫がピョンって出てきたりしないんですか
とか、あの草の汁がつい
たりとか、ね、私も草の汁すごい気になった。
ちゃんとシート引いてるから
そっかそっか
ちゃんとレジャーシート引いてるから、
レジャーシートね、
日本語です。
なるほど、
みんないろんなこと心配してるね、うん、
ということで私は百人衆が好きなんですけれども、はい、そうあの百人衆と J-POP という J-POP だったり、違う音楽だったりをこう掛け合わせて紹介していくのをやっていきたいんですが、なかなかなんかこれがね皆さんの中でイメージが湧かないと大絶賛で、
うん、
そう、はい、
だからこのあそういうことかっていう、
なる
初回はそうですね、
膝叩いていろはをと、うん
というのを今日はちょっと一つやってみたいなと思っているので、そのコーナーのみ今日はご用意をしてまいりました。
なるほど、
はい、それでは行きたいと思います。コーナータイトルアスナの方で決めました。いきます。アスナのカルタ音、本日の一首こちらとなっております。百人首第39番歌、朝十のおののしの原しのぶれど、あまりてなどか人の恋しき、賛儀のひとしの歌となっております。意味、朝地の生えた小野の篠原、その篠のように忍びこらえてきたけれども、今はもはや忍びきれず思い余って、どうしてこんなにもあなたが恋しいのだろうか、という意味になっております。それではちょっと解説してまいります。朝地のというのは朝地の生えたという意味なんですが、朝地というのは丈の低いチガヤという植物、雑草の一つでイネ科のものになっております。ススキと稲穂の愛の子のような猫じゃらしの置き場みたいなのをちょっと想像してもらえればいいかなと思うんですが、穂が出る草になっております。そして篠原というのは篠竹という竹の一種で、カゴなどを編む材に使われる植物なのですが、小さくて細めの竹をイメージしてもらえればいいかなと思います。私はよくこの笹で笹舟作って川に流した記憶があります。実はこの朝十の小野の篠原までが次の篠ブレードの篠を導くための序言葉というものになっております。言葉遊びのようなもので、おののしのはらしのぶれどとリズムも生んでいるんです。そして後半のしのんで押し隠してきたこの思いがもう止められないという部分につながっていくわけなんですが、この和歌たった31文字しかないうちの12文字を気持ちを表す言葉じゃなくて、言葉遊びのための情景を描くことに使うってすごく勇気いるなと思いませんか？いつも140文字のツイッターでも文字足りなくて削ったり、なんならいくつかのツイートにまたがって言葉を連ねたり私はしてしまうんですけれども、でもこの歌の中では3分の1以上を気持ちではない部分に割いているんです。でもこれが実はすごく素晴らしくて、ちょっと想像をしていただきたいのですが、朝十の小野の篠原、少し背の高い雑草、そして細い竹が生い茂っている原っぱ、そこにそよそよと風が吹きます。そうすると笹の葉や草たちが擦れ合う、せやせやせやって音が聞こえてきますよね。そんなわずかな風ですら音となって届いてしまう、そんな風に私の恋心もあなたを思う気持ちももう隠しきれない、ほんの少しのことで溢れていってしまいそう、そんなことを歌っている歌だと思うんです。この一見無関係に見える景色、ただの言葉遊びにも思えてしまう12文字の情景から、ぐいっと作者の溢れ出る恋心に視点が移った時に、ただの原っぱだったはずの景色の見え方がガラッと変わると思うんです。忍びたい、隠したい、抑えたい、だけどもう抑えられないという作者の思いと迷い、そして劇場みたいなものがギュッと詰まった歌になっていると思います。そこで本日ご紹介する楽曲はこちら、 恋の迷いとそれでも止められない溢れてくる気持ちという点から選ばせていただきました。木下直子さんで会いたいです。アスナのいろは音ということで、百人首と音楽のコーナーをお届けしてみましたが、お三人いかがでしたでしょうか。
まずちょっと私の曲が流れたのでドキドキしたんですけど
そう使わせていただいちゃったんです。
なんかもっと忍ぶ感じ の, あの句だったので、
うんうん、
一首だったので、
うんうん、
それになんかこんな幼い感じの歌詞の曲が被ってしまっていいのだろうかって思っちゃいました。
いつの曲ですか。
これは曲自体は2012年とかですかね。
なるほど。
ぐらいなんですけど、
なるほど。
でもなんかその時ですらもうちょっと若い子をイメージしてというか、
なるほどなるほど、
書いてた詩だったので、
いやでも歌詞を読んで、あ、これだなっていう風に私は思ったんですよ、その抑えきれない思いで、もう伝えに行っちゃうって最後駆け出すじゃないですか、はい、そう、それがもうその忍びきれないっていうところかなと思って、はい、選んだんですけれども、
はいどうでした？
どうでした？
いやでもその、解説がやっぱり好きだけにめちゃめちゃ分かりやすいなと思って、
あ、本当ですか？よかった。
そうですね。
いやそうそうそう、いやだからちょっとこうもっとオタッキーな文学的な方向に行くのかと思いきや、すごいこの気持ちフォーカスなのがよくって、もう12文字をこのリズム感でやっちゃうのすごくないですかみたいなところがなんかこれ乙女の心やなと思って、
あ、
なんかこのちょっと言いたいけどあんまりこう好き好き言いすぎたら引かれるかもしれへんからちょっとこうラップ調に行って最後めっちゃ気持ち溢れ出すみたいな、そういう感じなわけでしょ。
そう
その分析めっちゃおもろいやんと思って、
そうなんですよ。
そう、なんか夏の情景とか言われても知らんけど、なんかそのそこまでこう葛藤があるみたいなところまで想像が膨らんでんのが、いやめっちゃおもろいと思いました、
よかった、そう、絶対そこは狙ってたと思っていて、でこれもともと実は元になってる歌があるんですよ、本歌というんですけど、それがですね、朝十の小野の篠原忍とも人知るラメや言う人なしにっていう読み人知らずの歌があるんですが、絶対でもその本歌よりも、あの変えたものの方がいいと私は思ってて、忍ぶともじゃなくて忍ぶれどにして、だけどっていう、こうひねりを加えてたりとか、そうっていうのがね、あのちゃんと心情にグッとくる感じをうまくちゃんとしてるなというのがね、いやそうなんです。
そもそも本歌って何ですか。
あ、本歌っていうのはもともと、あ、なんて言ったらいいの、アレンジを加えたみたいなことです。もともと元になってるやつがあって、それを後の人がこれを元にちょっとアレンジをして変えるっていうのがあって、それこそさっきの秋の田野とかももともと別の読み人知らずだったりの歌があるところに、あの天智天皇が、ちょっと言葉を変えたりして読み直してとかっていう感じになってくるんですよ。なので百人首ではよくあるものになってくるんですけど、そうなんです、そうなんです。
宮田どうでしたか。
なんか少ない文字数の中にこれだけ思いが入ってるんだなっていうのがすごく驚きでした、
ああなるほど、
なんかこうどんどん深い深い方へというか、なんか心情の奥へ奥へと入っていく、どんどんこう気持ちが、なんでしょうね、想像が膨らんでいくみたいな、そのプロセスがすごく手に取るように分かったというか、
よかったです。
それがでもなんかそこまで、なんでしょうね、広がるのがすごいなって思いました。
そう、そんだけのものを詰めてたんですよね。そう、それが結構やっぱ伝わりにくいよなとは思ってて、
まあ、でも多分アスナさん以外の人が解釈したら別の解釈になるんですよね、この歌も。
あ、そうなのかな、
解釈というか、
どうなんでしょう、
想像力の、
あ、まあそうですね、
で余白がめちゃめちゃでかいんですよね、
そうですね、考えさせてくれるっていう、
そうそうそう、なんかあのクソリプとかこうへんからあんまりそのこれを誤解されないようにとか考えなくていいわけじゃないですか。そういうところはやっぱりあの百人一首の日本独特 の, その余白みたいなのが楽しめていいですよね、
というような形で毎回一首取り上げて、でそれとこの曲は合ってるんじゃないかと思うアスナ的チョイスで勝手に選んでいろいろかけていこうかなと思っております。今日はそれをちょっと、楽しんでいただきました。
カルタ音
カルタ音でございます。はい、本当はね、そうもう一つ、本と音っていうコーナーもありまして、今日はちょっとね、あのゲスト2人いらっしゃるので、うん、割愛させていただいてるんですが、うん、本編第2回からはそちらも一緒にお届けしていこうと思っているので、朗読のびさんですからよろしくお願いしますね。
あ、そんな話でしたね。なんか
そうですよ。
そういえば、
はい、ちゃんと今日お題も持ってきておりますので、後で素敵な読みを楽しみにしております。
わかりました、
はい、
頑張ります。
はい、メッセージいただいているのでご紹介していきたいと思います。ツイッターの方にいただきました。まずは音風さん、いよいよラジオ番組が始動しますね。念願の DJ で一段と飛躍されることを願います。古来より愛されてきた百人一首ですが、日々親しむとまではいかないものです。番組を契機に古くて新しい世界への旅へ、リスナーを連れて行ってもらいたいですね、というメッセージです。ありがとうございます。そしてもう一つ、ちょっと連続で一つ失礼します。ひかりちゃんからいただいております。初回放送おめでとうございます。ラジオスターオーディションでボリューム1から頑張ってきたのはこの日のためだと思うので、それが叶ってとても嬉しく思います。明日のさんらしく楽しんでラジオを作ってくださいね、というメッセージです。
ありがたいですね。
ありがたいです。本当に今回はね、投票制っていうのもあって、本当にリスナーの皆さんにね支えてもらってのオーディションだったので、うん、そうで、音風さん百人首、日々親しむとまではいかないものですが、ということなんですけど、ちょっとでもね皆さんにこう親しんでもらえるような、で、まあね、私めっちゃ緊張してんのね、めっちゃ緊張してんの。2回言った。
そう、大切なことだからね。
急に友達みたいな会話になった
。楽しんでラジオをね、そう作っていきたいなと思っております。でもそれは本当リスナーの皆さんにも一緒に楽しんでもらうことがとっても大事ですので、うん、でこういったメッセージ本当に支えになっております。これからも皆さんよろしくお願いいたします。
やった。
そしてもう一つ、ちょっとこれ質問が来ているので、はい、読ませていただきます。はい、オリエッティさんからいただいております。百人首が小学生の時から好きです。特に伊勢のなにわ型短き足の節の間も、泡でこの世をすぐしてよとや、という歌、こういう少し切ない歌や曲を演奏するときに、例えばバイオリンだとしたら弾くときに心がけていることや、いつもと変えるところはありますか、という質問をいただいています。そう、百人首が入ってきちゃったんですよ、これ。
なるほど。
オリエティさん百人首お好きだということで、はいはい、そう、番組始まるときから好きなんで楽しみにしてますっていうメッセージずっといただいてたんですけど、うん、このね、伊勢のね、なにわ型という歌はですね、すごいざっくりね、この歌訳させてもらうと、私はあなたを愛してるからあなたに会えない人生なんて真っ平なの、みたいな、そういう歌になってるんですけど、うん、本当すごい意訳なんですけどね、うん、そうそう、なんか私この曲、この歌に関しては少し切ないっていうか、だいぶなんか熱情系かなとは思ってたんですが、少し切ない歌や曲を演奏するときにバイオリンで心がけてること、そうだな、音色かな。でもやっぱりね、バイオリンは人の声に近いっていうのはずっと言われ続けていることなので、自分が歌うとしたらどういう声で歌うかな、どこで息を吸ってどういう呼吸で入ってくるかなとか、そういう部分をやっぱり気にして演奏するかなというふうに思います。なおこさんどうですか、切ない歌歌うとき気にすること。
息の量ですかね。
あ、やっぱそうですよね、うん、
とトーンかな、
そう、息の量っていうのはバイオリンも同じで、
うん、
空気感どれだけ入れるかみたいな、
うんうん、
そうそう、水彩画の太い筆で描くのか彫刻刀で彫るのかみたいな、そう話よくするんですけど、
ほう、
そうそうそう、そういう感じかなと。
どっちが切ない時ですか。
水彩画の方ですね。
は
ー、
深い、
うん、ちょっと淡い、水墨画とかもそうですけど、淡い、
うんうん、
なんかこうボケてる感じはやっぱりその切なかったりだけど、強い思いだったり怒りとか熱い思いとかだと、こう油絵でベタッと塗るとか彫刻刀で彫るとか、なんかそういう感じかなって、
イメージなんですね、そういうところも。
そうそうそうそうそう、っていうのは意識しますかね。はい、
はい、
ということでしたが、オリエッティさんいかがでしたでしょうか。ということで、この番組はですね、メッセージどんどん募集しておりまして、本と音のコーナーの方では皆様からいただいたメッセージを元にお届けしていったり、そして番組ステッカーできております。 すっごい可愛いデザインでいくらまりえちゃんという画家の方にねデザインお願いして作っているので、それを、リスナーの方メッセージ採用させていただいた方には送らせていただきます。今日、読ませていただいたお三方にも、送らせていただきますので、後ほど送り先の方を、DM だったりちょっとお尋ねするかと思いますのでお待ちください。ということで、そろそろお別れの時間となってまいりました、お届けしました初回いかがでしたでしょうか。いやもうめっちゃ緊張してるんですけど、はい、先ほどメッセージ募集しているというふうにお伝えいたしました。メッセージの送り先をですね、まずはちょっとご紹介していきたいと思います。メールアドレス、アルファベットすべて小文字で radio@musicbird.co.jp ラジオスター @musicbird.co.jp というところに送っていただけますと、番組の方に届きます。懸命に、番組タイトルを入れていただきまして送っていただけると幸いです。あとは、ツイッターのアスナの、いろはおとのアカウントの DM リップ等何でも大丈夫ですので、ぜひそちらに、お送りください。そしてこの番組はアーカイブでも聞けるようになっておりますが、私の番組の特性上結構曲がですね、アーカイブの方だと残せない曲がたくさん流れることになるかと思いますので、今日生で聴いてるよという方ぜひ今後も生で聴いていただいたり、もしくは何らかの方法で録音していただいたりしていただけると番組まるっと楽しんでいただけるかなと思っております。今日アーカイブで聴いてる方ちょっと楽曲カットになっちゃったかなと思いますが、ぜひ次回は生で聴いていただけると嬉しいです。ということで、次回は7月13日、深夜1時半からお送りいたします。また来週お会いしましょう。お相手はアスナでした。ありがとうございました。バイバーイ。